テモテへの手紙第1、3章8節から16節です。羊もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正なりをむさぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ羊の職に就かせなさい。婦人羊も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。というのは、羊の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらも、この手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱または土台です。確かに偉大なのはこの敬虔な奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。
理事と羊の違いがよくわからない、また理事や羊がどんなことをしているのかわからないという声があります。今朝は改めて理事の務め、羊の務めについてお話ししておきたいと思いますが、詳しくは話せませんので、詳しくは年度報告書、もうすぐ新しいのが出ますけれども、それをご覧いただくと、1年間理事がしてきたこと、羊がしてきたこと、そして各羊のその元にありますさまざまな教会のスモールグループ集会の責任者の方々が労してくださったことが詳しく書かれていますから、それをよく読んでいただきたいと思います。さて、教会規則によりますと、こう書いてあるんですね。当教会は不動産、備品等を所有するために宗教法人として組織され、理事会を選出し、法人役員を任命する。理事会の職務は、教会の不動産、備品等を管理し、教会財産に関する法律上のすべての問題に対して教会のために処理することである。教会規則の第11条です。これが理事の仕事です。余計わからなくなりましたか。具体的に言いますと、理事は宗教法人としての教会の責任役員です。州政府にその名前が登録されます。そして教会の財産を管理する責任を負います。具体的には、教会の不動産、リザーブファンド、ビルディングファンド、オートファンドを管理します。一般会計の予算案を承認します。また教会の建物の改築や修理、保守、それから大きな備品の購入などを担当するわけです。他にも保険のこととか、いろいろなことがございます。羊の方はどうかと言いますと、規則では、教会員の霊的必要に奉仕し、教会の管理運営に当たるとあります。具体的には、教会には礼拝、伝道、教育、福祉、あるいは総務と言いました各部門の働きがありますけれども、それぞれの部門で、その元で働いておられる奉仕者の一人一人をお導きする、各集会を導いていくという仕事、つまり教会のミニストリーを進めていく仕事があるわけですね。またそのために必要な一般会計は羊会が運用しているわけです。 この羊の役割というのは聖書に根拠がございます。最初の羊は使徒の働きの6章に登場してまいります。エルサレムで教会が始まりましたとき、教会には最初12名の使徒たち、イエス様が建てられた使徒たちによって指導されていました。エルサレムの教会にはヘブル語を話す人たちとギリシャ語を話す人たちがおりました。私たちの教会も英語を話す人、日本語を話す人がいます。やっぱ言葉の違いというのはいろいろ誤解を生じるようですね。このギリシャ語を話す人たちのそのやもめへの配給がヘブル語を話す人た話すやもめへの配給に比べて少ない、不足している、不公平だという声が上がったわけです。まあ、実際に何かの行き違いがあって不公平に取り扱われていたんでしょう。この問題を解決するために12人の人たちは信徒の中から7人を選びました。そしてその問題の解決を委ねたのです。この7人が最初の羊とされています。人たちは祈りと教えに専念をします。7人の人たちは人たちの補助者としてその他の奉仕に励んだわけです。教会がエルサレムからさまざまな地域に広がっていきました時も、各地域に使徒の後継者としての監督が立てられました。また個々の教会にはその監督に任命された牧師が立てられましたが、それとともに牧師の補助者としての執事が置かれたわけです。聖書が教えます教会組織はとてもシンプルです。教会は監督、ビショップ、それから牧師、パスター、あるいはプリースト、それから執事、ディーコン、男性はディーコンと言います、女性はディーコネスと言いますが、このBPD ですね、ビショップ、パスター、ディーコンというその3つの段階の人々がいて、それによって教会は導かれていくわけです。監督の仕事というのは人たちから伝えられた信仰を守る、それが監督の務めです。牧師はその教えを人々に教えるということです。羊はその教えを実行に移す、こういう務めをそれぞれに与えられています。聖書には羊という言葉はありますが、理事という言葉はありません。でも初代教会には教会の建物がありました。やもめや貧しい人々への援助というものがあったわけですから、財産も予算もあったわけです。ローマ時代には奴隷の身分だった人が多かったんですけれども、教会ではその人たちが贖い金というものを差し出して自由の身分になる、そのことを進めるために教会で奴隷の身分の人たちのためにお金を積み立ててあげていました。パウロは週の初めの日ごと、つまり日曜日の礼拝に献金をするよう教えています。当時貧しかったエルサレム教会への特別献金も募られています。今日の理事がすること、かつては執事がしていたようですね。しかし現代では教会は宗教法人として財産を登録する、管理する、その責任がありますので、執事の中でより専門的な知識のある人、その分野を担当できる人たちが理事になった、こういうふうに考えるといいでしょう。聖書的には理事もその執事の一部ですね。監督があって、牧師があって、そして執事がある。理事も執事の一部です。共に牧師の補助者として教会のミニストリーを進めていく大切な役割を担っているわけです。ですから理事と執事には同じ霊的な、人格的な、家庭的な資格が求められます。聖書に書かれている執事の資格、それはそのまま理事にも当てはまるわけです。教会の規則には事細かに、理事の資格、執事の資格ということを事細かに書かれていませんが、聖書には執事の資格のことが書いてありますので、私たちはそれに照らして 理事や執事を選んでいるのです。で、教団の多くの教会では執事を経験した人がその経験を生かして理事になる、そういうケースが多いようですね。さて、執事の資格ですが、テモテ第1の3章8節9節そして12節ここに執事の資格が書かれています。人格的な資格、家庭的な資格、そして信仰的な資格ということが言われているわけです。8節を見ましょう。8節は人格的な資格について触れていますね。どう書いてあるでしょうか。禁煙で二枚舌を使わず、大酒のみでなく不正な荷をむさぼらずとありますね。最初の禁煙という言葉で、これは何だろうと思いますね。ほとんど日常使わない言葉です。英語で調べてみますと、ESB English Standard Version、 これは私がとても好んでいる訳で、それも分かりやすい、しかも原文に忠実です。 Dignified と訳されています。それから、NAB もそうでしたね。 NAB というのはニューアメリカンバイブルです。それからキングジェームスではグレイブと訳されます。それからニューキングジェームスではレバレットと訳されていました。それからニューリビングトランスレーションではレスペクティッド、そしてニューリバイズスタンダードバージョン、あるいはメッセージバイブルというのもあるんですけども、そこではシリアスと訳されています。禁言でという言葉を分かりやすく言えば、真面目である、真剣である、あるいは誠実であるということになるでしょう。8節のところで禁言で二枚舌を使わずとありますけれども、この禁言での後に続く言葉は何が禁言であるかということを、まあ、言えばネガティブな言葉ですけれども、否定的な言葉を使いながら定義していますね。二枚舌を使わずというのは語ることに誠実であるということです。口に出したことは責任を持つということでしょう。それから大酒飲みでなくというのは自分をコントロールすることができるということですね。不正な利をむさぼらずというのは、その人の職業において倫理的であるということです。また人生の目的が地上の宝を積み重ねることではなく、天に宝を積むこと、そこに向かっているということ、そんなことを意味していますね。で、この男性執事ディーコンに対する、人格的な資格はそのまま女性執事ディーコネスに当てはまります。11節に婦人執事もと書いてありますね。で、婦人執事も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、全てに忠実な人でなければなりません。で、これは8節と11節を並べて読んでみてください。書いてみてください。本当にほとんど並行しているパラレルであることが分かります。男性執事について禁言でとあるところが、女性執事のところでは威厳がありと書かれています。二枚舌を使わずとあるところが、悪行を言わずとあります。大酒のみでなくというところが、自分を制しとあります。不正な利をむさぼらずが忠実となっています。男性にも女性にも同じものが求められているわけです。最近真面目な人よりも愉快な人が好まれる、そんな傾向がありますね。ですから、学校では先生たちがとてもこのクラスをまとめていくのに苦労する。悪いことしてでもいい、ふざけてでもいいから、みんなの注目を浴びたい。そのクラスの人気者になることが全て。だからなかなかそのクラスをコントロールすることができない。困ってらっしゃるようですね。真剣な人というのはちょっと煙たがられます。誠実な人もあまり重んじられない。それよりも面白くって楽しくって、善と悪を適当に織り交ぜて融通を利かせられる人、それがマチュアな人だ というふうに思われるようになってきました。もちろん真面目であるからといってユーモアを理解できないようでは困ります。しかししばしばもうユーモアのどうこしたものが世の中では幅を利かせているように思えるのです。中身がなくても楽しければそれでいいじゃないか、そういう風潮が教会の中に入り込んできていないでしょうか。もし世の中が真面目、真剣、誠実というものをなくしているとしたら、教会はその分だけもっと真面目で真剣で誠実なところでありたいと、そう思うのです。そうでなければ闇が迫っているこの時代に真理の光を掲げることができないからです。教会の大切な奉仕に就く人を、あの人はみんなに人気があるからということで、何か人気投票的にもし選ばれるとしたら、それは問題ですよということをこの聖書の箇所は教えているように思います。さて十二節は執事の家庭的な資格ということが言われています。執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。で、古代には二人三人の奥さんを持っている人がいました。ですからこんな規定ができたんでしょうね。で、今では一人の妻の夫というのはもう当たり前です。私に子供が3人いますが妻は1人ですなんて自己紹介をする人がいます。まあ、ジョークでそう言うのですけれども、しかしこの言葉はじゃあ今はもういらないのかって言えばそうではないと思うのです。1人の妻の夫という言葉は妻に誠実を尽くしている人、そういう意味で理解するのが良いと思うのです。神様は私たちに単に不倫を働かないというだけでなく、夫婦の愛が確かなものになっているようにと求めておられます。エペソの手紙にありますように、夫婦の愛はキリストと教会との相互の愛の関係の雛形です。もし奥さんを霊俗させているだけのご主人がいるとしたら、私はそういう人は教会の働きにふさわしくないと思います。また何かの奉仕をしても良い奉仕を神様に捧げることはできないでしょう。また逆に奥さんにコントロールされていただける人も本当の意味でより良い奉仕ができないと思うのです。またここには子供がいる人は子供と家庭をよく治めているようにとも言われています。もちろん問題のない家庭はどこにもありません。長年の信仰者同士の夫婦であったとしても、お互いの中に行き違いというものはあるでしょう。また人々から尊敬されている信仰者の家庭でも子供が大きな問題を犯してしまうこともあります。私たちはみんな完全ではありません。いや、むしろ自分の足らなさを知っているからこそ成長したい、そう願って完全を求めて教会に来ている、そういう私たちです。家庭に何らかの課題があるからといってそれで教会の奉仕ができないというわけではありません。生きる限りいろんな事情が起こってきます。その事情の中で起こってきた重荷や課題、それはお互いの間で追い合ってそれを乗り越えていけばいいと思います。しかしその人の人格的なものが、本質的なものが環境や状況にかかわらず、一人の人の妻の夫であり子供と家庭をよく治める人であるという、その本質的な部分で基本的な資質が備わっていないならば、理事や執事の奉仕はその人には難しくなるのではないかと、そう思います。さて第3、執事の信仰的な資格を確認しておきましょう。それは9節にあります。それは清い良心を持って信仰の奥義を保っているということです。聖書に奥義という言葉はたびたび出てきます。奥義とは何か説明が難しいのですが、コロサイの1章の 25節から27節にこう説明されています。読んでみましょう。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものになりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。旧約時代には隠されていましたけれども、新約時代キリストに明らかになった真理、これが奥義という意味ですね。で、奥義は神の奥義とそう呼ばれます。それは神様からのものだからです。またそれはキリストの奥義とも呼ばれます。なぜならキリストが私たちの神様が示してくださった、神様が私たちに示してくださった奥義そのものだからです。また福音の奥義とも呼ばれています。それは福音のメッセージによって奥義であるイエス・キリストが伝えられるからですね。そしてこのテモテの手紙第1では信仰の奥義と言われています。信仰とは何か、それは神が示してくださった奥義であるキリスト、それを伝える福音を信じ受け入れること、それが信仰だからです。だから信仰の奥義と言われています。もう一つ言葉があります。それは同じテモテの手紙の3章の16節、第1の3の16、確かに偉大なのはこの経験の奥義です、経験の奥義ですという言葉があります。経験って何でしょう。あの人は経験な人だっていう時の経験ですね。それは信仰を実践しているという意味です。信仰の実践、それが経験です。つまり神様の奥義イエス・キリスト、それは頭で知ってああそうかで終わってはならないもの。私たちはイエス・キリストを生きるっていう言葉、ちょっと抽象的かもしれませんが、キリストが生きられたように私たちも生きる、キリストが示してくださっているように私たちも生きる、奥義を生きるのです。信仰の奥義はすなわち信仰のプラクティス、経験の奥義でもあるわけです。そういう意味で3の16では経験の奥義という言葉が使われています。この3の16にキリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたっていう言葉が続いています。これは初代教会で歌われていた賛美の一節だろうと思われますね。詩的な表現です。今日の教会でも同じように歌います。Let us proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen. Jesus Christ will come again. まあこういった調子で歌われるわけです。信仰の神秘を、信仰の奥義を告白しましょう。キリストは死なれ、キリストはよみがえられ、やがて来られ。本当にみんなが心を合わせてこの信仰の奥義をプロクレイムする、歌を持って言い表す姿、本当に私はいつもいつも感動します。キリストの降誕によって私たちの救いが始まりました。キリストの受難と死によって私たちは贖われました。キリストの復活によって私たちは生かされています。キリストの昇天が天に変えられたことが私たちの救いの保証です。そしてキリストが再びその天から私たちのところに来られる再臨によって私たちの救いが完成するのです。以前グレッグ・ローリー先生の ハーベストクルセードがサンノゼの HP パビリオンで行われました。主に若い人向けの伝道集会でしたが、その時にグレゴ・ローリー先生がキリストは使徒となって天から降りてこられました、私たちの罪の身代わりとなって十字架に死なれました、三日目によみがえり天に昇り、そこで私たちのために取りなしてくださっています、そして世界を救うためやがてキリストはもう一度おいでになります。そう話しますと大きな拍手がもう大きな HP パビリオンですね、昔のなんとかアリーナと言いましたか、もうその会場が割れんばかりの拍手が起こったのです。人々はなぜ拍手したのでしょうか。先生の話が上手だったからでしょうか。もちろん先生お話が上手です。感動的だったからでしょうか。もちろん感動的なお話もなさいます。なるほどと考えさせてくれたからでしょうか。役に立つ情報を与えてくれたでしょうか。そうではないのです。福音が明確に語られたからです。真理が伝えられたからです。人々は語られたその真理に同意してアーメン、ハレルヤと言って拍手をして、それを歓迎し神様を褒めたたえたのです。私はその時に、教会はこのように福音が真理が語られて、みんながそれを喜んでそこに拍手が起こるような、そういう教会であってほしい、真理を喜ぶところであるようにと願いました。この真理がなかったら、私たちはお互いにどんなに仲良くしていたとしてもやっぱりバラバラです。結びつけるものがないのです。そこに本当の温かさというものは生まれません。真理によって人々が結び合わされるときに一致が生まれます。本物の神様の愛、聖霊の愛がそこに息づくようになるからです。教会はこの信仰の奥義が経験の奥義となって、人々がその奥義を生きるところです。そしてそれが福音の奥義として多くの人々に伝えられていく、その出発点です。もし私たちがこの信仰の奥義を知っていなかったら、十分に理解していなかったら、心ではっきりと確信していなかったら、それをどんなことよりも喜び、そこに拍手を送り、そのことをのゆえに神様を賛美するのでなかったら、どうしてここから福音の真理がこの町の隅々まで伝わっていくことができるでしょうか。アメリカに住む全ての日本人に福音を届ける、これがホーリネス教団の日本語部の目指しているところですが、どうしてそれが可能になるでしょうか。理事も執事もこの福音、この信仰の奥義に使えるために建てられた人々です。全ての人が信仰の奥義を保っていなければなりませんが、理事や執事にはそれがもっと要求されると思います。教会に使えるものが人格的資質、家庭的資格ということとともに、信仰的な資格、この信仰の奥義をしっかり保っていくことができるように祈り合おうではありませんか。私たちがこれから選ぶ人々のために心を込めて祈り、そういうような方々に協力していきたいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。教会の頭なる主イエスキリスト、私たちはこの後聖書に従って牧師の助けて教会の奉仕者を選ぼうとしています。あなたが教会に与えておられる使命と目的を明確なものにしてください。それをよく知り、それに従ってこのことをすることができますよう助けてください。また私たちが選ばれた人々を心から支え、その人々と共に私たちも個人として、また家庭として成長を目指すことができますよう助けてください。何よりも信仰の奥義を固く保つものとしてください。あなたのご真実のゆえにこの祈りを聞き上げてください。
ね。